グリム作、矢崎源九郎役、七羽のカラス。昔、ある男に七人の息子がありました。けれども、娘は一人もありませんでした。それだけに、この男は娘を大層欲しがっていました。そのうちに、おかみさんのお腹が大きくなって、子供が生まれそうになりました。やがて生まれた子供は、待ちに待っていた女の子でした。この男はどんなに喜んだか知れません。けれども、子供は小さくて痩せこけていました。そして体が弱いため、すぐに仮の洗礼を受けさせなければなりませんでした。お父さんは男の子の一人を大急ぎで泉にやって洗礼の水を持って来させようとしました。すると他の子供たちも一緒にかけていきました。そしてみんなが競争で水を汲もうとしたものですから、壺が手から滑って泉の中に落ちてしまいました。みんなはぼんやり突っ立ったままどうしていいかわかりません。そして誰一人うちに帰ろうとはしませんでした。お父さんはいつまで経っても誰も帰ってこないのでイライラして言いました。きっとまた遊びに夢中になって用事を忘れちまったんだな。しょうのない奴らめ。そのうちにぐずぐずしていると女の子が洗礼も受けないうちに死んでしまいはしないかと心配になってきました。それでプンプン腹を立てて、小僧どもみんなカラスになっちまえと怒鳴りました。ところがこう言い終わるか終わらないうちに頭の上でバタバタいう羽の音が聞こえてきました。空を眺めますと炭のように真っ黒なカラスが高く舞い上がって飛び去っていきます。お父さんとお母さんはさっきの呪いの言葉をもう取り消すことはできません。二人は七人の息子を亡くしたことを大層悲しみました。でも可愛らしい女の子が授かりましたので、それでいくらかは慰められました。女の子は間もなく力もついて、一日ごとに美しくなりました。女の子は自分に兄さんたちのあったことを長い間知りませんでした。というのは、お父さんもお母さんもこの子の前で兄さんたちのことを話さないように気をつけていたからです。でも、とうとうある日、みんながこの子の噂をして、あの子は美しいけれども、七人の兄さんたちがあんなにひどい目にあったのは、元はといえばあの子のせいなんだからな、と言っているのを耳にしました。女の子はすっかり悲しくなってしまいました。そしてお父さんとお母さんのところへ行って、私には兄さんたちがあったんですか？そしてその兄さんたちはどこへ行ってしまったんですか？と、尋ねました。お父さんとお母さんももうこれ以上この秘密を隠しておくわけにはいきません。そこで、でも兄さんたちがそうなったのは神様がお決めになったことで、お前が生まれてきたためではないよ、と申しました。けれども女の子は毎日毎日そのことばかり気にして、何とかして兄さんたちを助け出して、もう一度元のような姿にしてあげなければならない、と思っていました。女の子はもうじっとしていられなくなりました。誰にも気づかれないようにこっそりと家を抜け出して、広い世の中へ出て行きました。兄さんたちを見つけ出して、たとえどんなことをしてでも自由にしてあげようというつもりなのです。女の子は ほんのわずかのものしか持っていきませんでした。お父さんとお母さんの思い出に小さな指輪を一つ、それからお腹が減った時のためにパンを一塊、喉が渇いた時のために小さい壺に水を一杯、それにくたびれた時の用意に可愛い椅子を一つ、とこれだけしか持っていかなかったのです。さて、女の子はどこまでもどこまでも歩いていきました。とうとう世界の果てまで来てしまいました。そこでお日様のところへ行きましたが、お日様はとっても暑いし、それに怖くてたまりません。だって小さな子供をガツガツ食べてしまうんですもの。女の子は慌ててそこを逃げ出して、お月様のところへ駆けていきました。ところが、お月様は冷たすぎて、残酷で、おまけに意地悪でした。お月様は、この子に気がつきますと、人間の肉臭いぞ。人間の肉臭いぞ。と言いました。それで、女の子はここをも急いで逃げ出して、お星様たちのところへ行きました。お星様たちは親切で優しくしてくれました。そして、めいめいが特別の椅子に腰掛けていました。明けの明星が立ち上がって、女の子にひよこの足を一本くれました。そして、こう言いました。この足を持っていないと、ガラス山の門を開けることができないよ。君の兄さんたちは、そのガラス山にいるんだよ。女の子は、その足をもらって、大事に布に包みました。それからまた長いこと歩いていきました。やがて、ガラス山に着きました。門には鍵がかかっていました。そこで、女の子は足を取り出そうと思って、布を開けてみました。ところが、中は空っぽです。女の子は、親切なお星様たちからもらったものをなくしてしまったのです。さあ、どうしたらいいでしょう。兄さんたちを助けてはあげたいのですが、ガラス山の門を開ける鍵がありません。心の優しい妹は小刀を取り出して自分の可愛い指を切り落としました。そしてそれを門の中に差し込んでうまく開けました。門の中に入りますと一人の小人が出てきて言いました。
君、何を探しているの？
七羽のカラスになった私の兄さんたちを探しているのよ。と、女の子は答えました。すると小人は言いました。
カラスさんたちは今留守だよ。
でも、帰ってくるまで待つ気なら、こっちへ入っておいでよ。それから、小人はカラスたちの食べ物を七つの小さなお皿に乗せ、飲み物を七つの小さな杯に入れて持ってきました。妹は七つのお皿から一かけらずつ食べ、七つの杯から一すすりずつ飲みました。そして一番おしまいの杯の中に、うちから持ってきたかわいい指輪を落としておきました。その時、突然空の方からバタバタいう羽の音と、カーカーという鳴き声が聞こえてきました。すると小人が言いました。さあ、カラスさんたちが帰ってきたよ。まもなくカラスたちは降りてきました。そして食べたり飲んだりしようと思って小さなお皿やかわいい杯を探しました。
けれどもすぐに、誰が僕のお皿のものを食べたんだ？誰が僕の杯のものを飲んだんだ？こんなことをしたのは人間の口に違いない、と カラスたちは順々に言いました。しかし、7番目のカラスが杯を飲み干したとき、かわいい指輪が転がり出ました。よく見ますと、それは確かに見覚えのあるお父さんとお母さんの指輪です。それで、そのカラスは言いました。ああ、妹がここにいてくれたらな。そうすりゃ僕たち助けてもらえるんだけど。女の子は戸の後ろに立ってそっと聞いていましたが、この願い事を耳にしますとすぐにカラスたちの前に出てきました。と、たちまちカラスたちは一羽残らず、元の人間の姿に戻ったではありませんか。みんなは固く抱き合ってキスをし合いました。そして心も晴れ晴れとして国へ帰りました。